ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、スノーと、どうぞ、
ハンです。
はい、
はい、ということで、今週は食い倒れ万歳で、天丼マンことアンちゃんが、はい、来てくださってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、私はなんだ、札幌から友人が飛んでまいりまして、お台場のギフトショーに行っていろいろと見てきたんですが、ただいま的なネタはなんかいろいろありすぎてあんまり
わかりませんでした。
各番組のネタが取れそうな感じだった。いろんなもんがあったんで、
楽しいですね。
いろんなもんがあったんだけど、なんかどれも中途半端で、うわこれすげえとかいうのは何にもなかったですね。
そうなんですか。
なんかね、フード&なんちゃらとか言って食い物の試食みたいなのもやってたんですけど、
はい、
なんか各地の商工会みたいなところが、地元の名産品とか出してたりっていうのもあったんですが、
はい、
どれもうーんって、別にゆずじゃなくてもいいしとかさ、別にかぼちゃのソースじゃなくてもいいしみたいな、そんなのばっかりでした。
ああ、なるほど、ね。
そんな感じで、まあ、そんなのを見てまいりました。
はい。
なんかだいぶインフルエンザ払ってるみたいですけど、
はい、
大丈夫ですか。
まあ、うちは大丈夫みたいですね。やっぱり、あの、子供が中学生ぐらいだと、そんなに激しく流行らないみたいで。
うんお
う
お
う、うん、やっぱ小学生とかの方が流行るみたいな感じは、感じです。
なんか学級閉鎖とかまだ続いてるみたいな感じ、
う
ん、
そうですね。
あんちゃんのところはお子さんがもう30過ぎたということですが。
何言ってんですか
?30 過ぎた。
高校生です。
まだ高校生か。
昨日まで北海道修学旅行行ってたらし
い。いいですね。なんか北海道続きですね。
うまい。
うまいカニなんてメール送ってきやがって。
ああ、どこに行ったんでしょうね。ホタルとか行くのかな。
函館。
はいはい。
で、あと、なんかあの、スキー場の方、ホテル。
ああ。
出るともうスキー場みたいなところになってしまったみたいなんですよね。スキー三昧だったみたいなんですけど。
でも、はい、ホテルで出てスキー場なんてどこもそうじゃない
ですか。北海道は大体そうですね。あの、市街地にあるスキー場じゃない限り。
あんまり僕、スキー場って行ったことないんで。
スキーしたことある？
スキーはない。スノーボードが一回だけある。
一回だけなんだ。
そう。だって寒いの嫌なんだもん。
じゃあ今の時期は嫌なの？
温泉だったらいいかな。
なんそれ。
いや、あれです、一日屋根の雪下ろしして温泉に浸かると、素晴らしい気分に浸れます。
雪下ろし一回やってみたいんだけどね。
ああ、そうですね。面白いんですけどね。でもなんか、スキー場に行って、いながら、スキーは全然しないで、ただただ雪下ろしするっていうのは結構辛いものがある
し。
僕の場合。
仕事だったら別に俺やってもいいかな。
なんかスキー、雪下ろしツアーとか。
雪下ろしのアルバイトっていくらぐらいもらえるんでしょうね。
そうなんですよ。なんかニセコとかは、景気がいいらしく、オーストラリアからいっぱい来てますけど、雪下ろしの人は、地元の人は一生懸命やってましたけどね、そういう人の、あの、貸別荘みたいなところ。でも、そんなに給料は良くないと思うんだけどな。
そうなんだ。
うん。
なんか北陸の方とかでそういうのアルバイトとかで。 なんかプラカードみたいなのぶら下げて歩いたりしてると仕事になるとかいう話を聞い
て。ああ、今年もなるかもしれないですね。うん。うん、
ね。
まあなんか、ちょっと前ですけど、その悪質な。
ああ、そういうニュースもありましたね。
ありましたから、今年またそんなことになんだけいいんだけど、っていう気がします。
ね、あれでしょ、お年寄りのうちとかで、
うん、あの、親切そうに言っていて、うん、なんか、飛んでもらうお金を踏んだくるみたいなやつが、
ね。そういう、やからは、いてんですね。もう無償で、片っ端からお年寄りのうちを落としてるんですね、それはね。
はい。
これも無償でやればいいんだけど、しんどそうだからちょっと。
いや、しんどいって言
います。きついんでしょ、やっぱり。
ああ、まあ北海道はまだ楽なんですけど、雪がそんなに重くないので。
うん、
うん。うん、でも北陸はなんかあれ見てたとちょっと怖いですね。
ああ。
うん。あそこまで雪がいっぱいあるとちょっと大変だなって、本当に思います。
うん。はい、ということで、まあ、こちらも、あ、でも、あったかいっすよね、ここ何日か。
そうですね、幸い。今日なんか汗かきましたね、ちょっと歩いたから、歩き回ったんで。はい。
札幌から来た友人もなんかすげえあったかいとかして、
あ、
まあ向こうから来てから当たり前なん
ですけど、ね。そりゃそうです。
帰るの嫌だとか言ってましたね。
わかります。いや、札幌歩けないもん。
あ、そう。
ええ、僕が行った時は、本当に、
うん、
怖かったです、歩くの。
まあ、そんな、冬にお届けする話題といえば、漫画。
なんでですか？
よくわかりませんが、行きたいと思います。ということで、はい、聞き逃すなっていう CM が入っていると思いますが、あれ良かったね。
あ、
ちょっと気に入ってしまいました、
私。あ、それは良かった、うん。あの、すごい、勢いで作ったので、
うんうん、
ちょっと勢いあるんですけど、本当はなんだっけ、掃除機レンジャーのこう続編を作ろうと思ったんですけど、ちょっとあれをやるには時間がなくて、うん、じゃあ短い時間でできるものと思って。
おい、短い時間であれ作ったの？
短い、まあ、そうですね、あの、3時間ぐらいで大元はできたんです。
ほうほ、ん、う。
で、あとは、その、なんていうの、細かい、やっぱりミックスダウンとかいろいろやると、またさらに3時間くらいかかったんですけど、
うんうん、
それでも6時間ぐらいでできました。
へ、いや。6時間十分長いような気がするけど。
いや、もう何日もやってるやつあるから。
そうなんだ。
それと比べれば。
じゃあ、ちょっとその、元の音源をください。音源だけ。
あ、あの、声が入ってないやつ。
うん。あの、食い倒れで使わせてもらいます。
あ、させていただきます。
ありがとう。
食い逃すなって。
あ、じゃあ、あの、音楽だけのとこだけ取り出して。はい。
パロディ版を作らして。
シャッター音じゃなくて、なんかあの、箸とか。ガシャガシャガシャ。
まんまそういう風にあんちゃんと話してたんだよね。
あ、そうなんですか。はい。なんか考えることが似てます
ね。はい、ということなんですが、はい、今週、あんちゃんに登場していただいたのは、あんちゃんが、はい、お仕事で漫画を描いているので、ぜひ出ていただこうと、
はい、
いうことになっております、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと語弊がありますけど、漫画描いてませんから、別に。
描いてない。
それは漫画家さんみたいじゃないですか。
え、描いてないんですか？
描きません、描きません。
そうですか。
原稿まだですかっていう。
ああ。よくあの、サザエさんとかで出てくる。水木しげるさんの。
サザエさんのやつは、なんだっけ、あの人。
原稿を取りに来る人、
伊佐坂先生のとこに来る人。
ああ、誰だっけ、いや、覚えてないんですけど。
太鼓さんの旦那さん。
はあ、
太鼓さんの旦那さん。
覚えてないな。
ノリスケさん。
あ、ノリスケだ。
ああ、そっか。
ノリスケさんなんだよね、あんちゃんは。
いやいやいや。
ノリスケ、あ、今度からノリスケさんで行こうか。
ノリスケさん、ちょっと、でもイメージが、まあ、違うような気はするんですが。
うん。
だいぶ細長いノリスケさんのような気がする。
いやー、
細長くはないでしょ。
あ、そう。
最近、ハンスケさんに近くなってきちゃってね。おっしゃってるんですよ。
まあ、俺は、わかんないけど。
でも、ハンスケさんはスリムになりつつあるんでしょ。
いや、いや、あ、そういう、そういう設定なんですか、これ。
うん、そうよ。設定とか言うな。そうそう、
はい。
え、漫画家さんのとこに行ったりもするの？
いや、行きません。
漫画家さんのとこには行かないの？
うん、あの、それは、あの、出版社の編集がやることですから、
はい、
逆に、僕たちは、うん、直接は行けませんね。
ああ、そうなんだ、
うん。その、出版社の方、編集の方に、うん、まあ、取りに行くっていう感じなんですけど。
ああ、
うん、なるほどね。そっか、
じゃあ。面白いんですね。細分化されてるんだ。
ノリスケさんじゃないんだ。
まあ、ええー。まあ、講談社とか、ほら、集英社とか、そういうでっかい出版社が、雑誌出すわけじゃないですか。
はい、
で、当然、こう、漫画家さん抱えてますんで、
はい、
その各担当編集が、まあ、一人、まあ、一作家みたいな感じで持ってると思うんですけど、それでまあ、ね、早く書けだ、なんだかんだ、いろいろ、あるわけですよ。
はい、漫画家さん一人に担当一人なの？
多分、もしかしたら二人ぐらいついてる。まあ、これはあの、大御所だとやっぱもうちょっとつくのかもしれないし、その辺はちょっと僕も詳しくはわかりませんけど。
いや、逆にさ、営業一人が何人かの作家さんとかじゃないんだ。うん、
あ、それはあるのかもしれないですね。
なるほどね。じゃあ、アナゴさんだ。
うん、あ、よく言われますね。
あの、
そうさんってなんか。
はい。じゃあ、アナゴさんには。あ、でも、漫画はよく読むの？
まあ、うん、読みます。
うん、
大好きです。
はい。
漫画で食ってるようなもんですから。
そっか。嫌いとは言えないのか。
いやいや、嫌いじゃないですよ。まあ、ここは好きですよ、
最近読んだ漫画は何ですか？
最近読んだ漫画は、あの、ゆずきひかるの甘い生活っていう。
ほう。あ、なんか、結構昔からやってる方ですよね。
はいはい。
はい。すごい、昭和な香りがした
り。みんなあげちゃうっていう、あの、ヤングジャンプか何かに書いてた作家さんなんですけど。
はい。すごい昭和な感じですね。
いえ、まあそうですね。すごい憧れなんで。
じゃあ、一押し漫画は？
一押し漫画は、今は、カペタですかね。
カペタ。
講談社でやっている、
うん、
うちの得意様なんですけど、うん、はい、講談社さんでやっている、あの、F1 を目指そうという、
はぁ、
レーシングものですね。
名前は聞いたことあるな。
いや、初めて知りました。すいません。
マイフェイバリットは、最近とかじゃなくて、今までの中でおすすめ漫画
というか、僕が本当に好きだっていうのは、まあ今まででも好きなんですけど、
うんうん、
四郎正宗って、あの、広角機動隊とか、
おーおー、はいはいはい、
古くはアップルシードとかそういうのあったんですけど、その人がすごいやっぱり僕大好きなんですよね。
じゃあ広角とか見て
る？あ、見てますよ、
うん、
全部持ってますよ。
もう、
1.5 も。
うん。
もう 1.5 読み切れてないんだよな、途中まで。なるほどね。はい。ということで、はい、でも今日は、なんか取り上げる漫画があるでしょう。
はい。
はい。
はい。 すごい昭和な感じです、うん、の漫画を取り上げていきたいと思います。
はい、何をいくんでしょう。
あ、超人ロックという
おー、素晴らしい。
あ、まあ、はい、
はい、ここから二人に進行していただきたいと思います。私はちょっと仕事をしようかな。超人ロックの、
あれ
知らない。ノータッチな感じ。
あ、そうでしょうね。
名前は聞いたことあるけど。
はい、これちょっと調べたんですけど、
はい、
あの、最初同人誌か何かでやられてたみたいなんですけど、それが1967年。
そうなんです。
生まれる前なんですよね。
あ、生まれ
てないよ。
本当です。で、はい、1969年、ロックの髪の色が緑に決まったって。
あ、69年ですか。うわ。
僕はその年なんですよ。
あ、そうなん。でも、単行本で出たのは、はい、僕第1巻を持って、ここに今手元にあるんですけど、
はい、
昭和55年なので、結構やっぱりデビューするまでに時間がかかってるっていうことですね。昭和69年って、昭和、1969年か。
そうですね、
69年。1969年って昭和、41年ぐらいですからね。多分。なので、結構時間かかって、この少年画報社から出ているんだな、って僕は初めて知りました。はい。
僕もあれなんですよね、超人ロックって見たのが、
はい。
あの、中学生の時、友達ん家に行った時にずらーっと40何巻まであったんですよね。
あ、そうですね。はい。
で、泊まりで 見てたんですけど、見始めたらもう止まんなくなっちゃいまして。
あ、でしょう。
はい。向こうの親御さんが、はい、ご飯つって
、
感じでずーっと見てたんです。
あった。はい。そうなんですか。いや、そう、あの、僕はこれ実は大学生ぐらいになってから、友達がですね、ロックファンがいて、まあ、下宿してたんで、で彼がこの漫画面白いんだと思って、僕実は、あの、漫画、全然ダメな家に育ったので、ほとんど見てないんですよ。読んでないっていうか、
ダメというのはやっぱり、
はい。
親があ
んまり。
なんか見るやつは、ろくでもないみたいな。
いや、そこまでではないんですけど、そういう環境じゃなかったんですよね。
うんうん、
あの、まず北海道の田舎なので、テレビっていうのが民放が1チャンネルか2チャンネルしか入んなくて、しかも釣りが悪いから、あの、まあ、1960年代の話です。
はい。
釣りが悪いので、アニメもやって、っていても、パーマンとか当時、すごい大流行りだったんですが、見れなかったんですよ。で、まあ、あの、テレビ見て遊ぶより、見てるよりは、外で遊ぶことの方が、やることがいっぱいあったので、そのまま10代はほとんどなんかあんまり漫画見ずに、仮面ライダーもすごい流行ったんですけど、テレビの映りが悪かったので未来ままっていう感じですかね。
それは本当
に。ウルトラマンぐらいはちょっと見たんですけど。
強制的にあれですね。見れない環境だったん
です、まあ、そうそう、環境的に。で、まあ親が、あの、別に、あ、そう、漫画を買う店もなかったし。
おー、
うん、そういうことで、まあさすがに小学校の高学年になると漫画はそこら中に溢れてたんですけど、その頃にはあんまり漫画っていうものに興味がなくって、床屋に行った時に読むぐらいですかね、サザンさん。床屋と歯医者さん。で、まあ、そこに置いてあるような、そういう割と害のないような漫画はたくさん読んだ覚えはあるんですけど。
なんかイメージ的に床屋さんだと、あの、ゴルゴとか。そんな感じするんです
か。だから、あの、超人ロックも実は床屋で読んだ記憶があります。その頃に。あの、この第一巻の炎の虎を、というのを 読んだ記憶があるんですよ。多分あの、この文庫じゃなくて少年漫画誌が置いてあって、それで読んだんだと思う。
おー、はい。
うん。で、その時の印象はですね、あの、暗黒騎士団ってあるじゃないですか。こう、いわゆるモビルスーツですよね。モビルスーツの走りみたいのに、あの、乗ってて、で、ロックに結局破れて、やっつけられてしまうのですが、そこの団長が、今、そっから、あの、ロックが、装甲から出るんだ、今ならまだ助かるって言うと、そいつは無理ってもんだな、って。あの、俺たちはみんなこいつからエネルギーをもらって生きている、繋がっているんだよ、って言って死んでいくんですけれども、このシーンがすごい怖かったのが、
結構悲しいっていうかあれですよね。
うん。当時としてはかなり、まあ当時の雰囲気はかなりあの、あるんですけど、こういう、こう、悲劇的なっていうか、
あの、この作品って、ハッピーエンドなのってちょっと思っちゃうんですよね。
やばい。そうですね。これは、やっぱりなんか、なんて言ったらいいんでしょうね。ひじりさんのこう人生観とかそういうのが、あと日本人のこう、なんて言ったらいいんでしょう、あの、赤穂浪士じゃなくて、なんだっけ、なんか、打ち入りして、やっつけられて死んでしまうっていう、そこの方にこうみんな、あの、感情がね、移入するという、ような、そういう、一種複雑な、静止感みたいなのも若干見え隠れする。
確かに、あれですよね、あの、日本映画もそうですけど、はい、結構、ハッピーエンドかっていうとそうでもなかったり、
そうですね。
アメリカだけじゃないかなと思いますけどね、あの、ハッピーエンド大好きっていうのは。
そうですね。うん、まあ、ヨーロッパの映画とか、
結構暗かった。
そんな感じですから、ちょっとそういう、そっちに、あの、こう不条理だったり、あの、そういうストーリー展開っていうのは非常に何て言うんでしょうね。こう、ある文学作品的な面白さが
そうですね。
あるんですよね。そこが単なる少年漫画ではなってないところが良くて。
確かにそういうところが僕も好きなんですけどね。
あの、こう、一番なんかこの中でお気に入りなストーリーというか。
ほとんど覚えてないですけど、うちに一冊だけあったんですよ、ね。
はい。
それ見てて、また見たくなっちゃったっていうのは、
はい、
ね、結構あるんですけど、はい、名前がちょっと思い出せないんですけど、最後。
最近ですかね。
はい、あ、最近じゃないです。
はい。
古いと思うんですけど、最終的にあの、超人ロックが、最後、女になって、
はい、
あ、すいません、ちょっと説明できない、これ。なんだろう、これ。
あの、登場人物の名前とかなんか、あれ、出てくれば、でもなんか毎回似たような登場人物なんだよね。
そうなん
だ、
ね。
そう。めっちゃ悪いけど。女になるやつは、いろいろあります。いろいろありますっていうのも変だけど。いろいろあるな。なんだろう。
いっぱいありすぎて。
なんだろう。あの、あれよりも後ですかね。あの、ライガー教授が連邦をぶっ壊しちゃって。
ああ、連邦の後、もう連邦はもう、もう帝国の時代に入ってましたね。
帝国の時代で、はい、はい。そうか、ちょっと今回そこまで読み進んではないんですよ。この話が出てから、読める日は読んでるんですけど、やっと今、何巻、やっと20巻ぐらいなんですが、22巻、2、3巻か。まあ、帝国対、はい、みたいな構図になりつつある。まあ、長門は亡くなっちゃっててっていう。
そうですね。
うん。
ロックってでも何者なんでしょうね。
そうです。何者なんでしょうね。ある意味、こう、 まあ、これはちょっともうちょっと後にしようかな。あの、僕、はい、すいません。あの、僕がやっぱり好きなのは、あの、特に初期のものはやっぱり良くてっていうか、あの、どんな作家も、こう、初期の作品って、こう、その人のエッセンスというか、あの、ね、こう、なんていうんです、中身が詰まっているというか、その後の作品のネタになる、種になる、なんかそういうものが、いっぱい詰まってる感じがするじゃないですか。で、そういうのをすごく感じるんですけれども、まあ、あの、炎の虎っていう1巻目もなかなか良かったんですけれども、映画化されたって、アニメ化された、はい、魔女の世紀っていうのが第2巻にありまして、あの、僕は、アニメは見に行きまして、まあちょっと、アニメの方はちょっと、あーって感じだったんですけれども、
はい、でも、その当時僕、いくつだったんだろう、やっぱり中学生ぐらいだったと思うんですけど、
はい、面白かった
ですね。僕も見に行って、面白かったなとは思いましたけど。
はい。まあアニメも、あの、原作に非常に忠実に作ってあったので、そういう意味ではとても良かったっていうか見応えあったんですけど、アニメの動きがやっぱり当時の技術なのか、なんか演出なのかわかんないんだけど、なんか妙にカクカクしてたの。あの、そこは残念だったんですよね。
もう
ちょっとスムースかなと思ったんですけど。
今作ってくれたらもっとすごいかもしれない。
もっとすごいと思うんですかね。で、あとこれと、あとサイバージェノサイドっていうのは、これが一番大好きで、
これも本当初期ですよね。
あ、初期ですね。6巻なんですけれども、こう、怪我をした軍人とかを、サイバーといって、生体組織と機械組織を合成というかね、合体させてスーパーマンを作るという。
なんかそれを言われるとなんとなくこう、出してくるような。
この時ロックは、後藤家っていう、後藤さんですね。はい、後藤家という、こう一大大富豪というか、大企業のオーナーが、各地から天才を集めてですね、自分の養子にしてるわけなんですよ。で、その中の養子の、まあ、ちょっと年上のお姉さんにあたる養女、と一緒に暮らしているんですけれども、マチコグレース博士って言うんですけど、その人が、こう、不正に、こう、なんとです、実験体として、まあ、まあ、何かの病気で死にかけている、胎児をですね、不正に取得しまして、
はい、
その子を育てながらそのサイバーの研究をするんですよ、
はいはい、
すごい怖い話なんです。で、そのサイバーのその研究が実って一般の人に応用できるようになるわけなんですけれども、そのサイバーで、軍人たち、まあ、怪我をしたりこうした軍人たちをサイバーにして、あの、無敵の軍隊を作るっていう、そういう、まあ、軍の計画もあり、うまくいくようになる、うまくいくように見えるんですけれども、そのサイバーたちが、俺たちは超人だと言って、反乱を起こすんですね。で、何しろ人間の能力をはるかに超えているので、誰にも止められないと。このままでは人類は滅亡するかもしれないところ、っていうところまで行ったところで、そのロックがですね、そのレムスという、こう密かに育てていた神経だけ、脳細胞と神経だけの人間に体を作ってあげるっていう、まあ一種のフランケンシュタインみたいな感じなんですけど、お話みたいな、あの、展開で、で、そのレムス対サイバーっていう、サイバー部隊という戦いが起き、最後は、こう、ロックとレムスが、そのサイバーの部隊の乗っている宇宙船に乗り込んで、なんとかしようとしているところを、このマチコ・グレース博士が艦隊に命じて、その船ごと全部、爆破してしまうという、攻撃して爆破してしまう。で、おしまいかと思いきや、
はいはい、
そのレムスが生き残ってですね、で、あの、ロックも当然生き残るんですけれども、レムスが生き残って、 今度地球に現れて大暴れというところで、最後にこうロックとレムスの戦いになるわけなんですけど、その時にそこに巻き込まれる形で、そのマチコブレースっていう開発者ですね。で、まあ、ロックのお姉さんなので、義理の、まあ、ロックとしては非常に慕っているっていう感じなんですけれども、死んでしまうわけなんです。っていう、すごい悲劇が悲劇を呼ぶという、そういう。
身も蓋もないよ。
身も蓋もない。これはでも僕は最高傑作だと思ってるんですけれども。はい。ひじりさんはですね、この、どうしても書きたい話だったんですが、できるだけ暗い話にならないようにという編集からの要望もあって、その点にだいぶ気を使いました。って書いてあるっていうところがあって。
なるほど。
でも思いっきり暗いよっていう感じなんですけれども。
でも僕、あれ、子供の時に、
はい、
中学生の時にすごい楽しく読めましたよ、これ。
あ、そうですか。あ、ワクワクする感じ。
そうですね。
ね。うん。まあ、もう僕が読んだ時も大学生だったんで、
はいはい、
こういうテクノロジーっていうのは、もうそろそろ目に見えてくる感じでもあったし、うん、あと、このひじりさんのすごいところは、そのテクノロジーと人間っていうのも一つのテーマっていうか、かなり大きなテーマになってますよね。あとは、経済というか、その連邦とかそういう政治機構と人間。とあとテクノロジーの中でも面白いのはクローンとクローニングの技術とあとは IT と言いますかね、コンピューターによる支配っていうのがまたテーマにもなっていて、なんかこれを読んでいくとなんか人類の将来がこうなるのかちょっと怖くなる。
ああ、それはありますね。っていうか、すごい長いですからね。
まあ、未だに続いてるのに気がついたんですよね。この間、
話が長いというか、時代が長いというか。
ええ。
どこまで行ってんでしょうね、本
当。はい。どこまでっていうか、まず彼の場合は、不老不死なので、ロックのことを知らない人は、何を言ってるんだこの人たちはって話になるんです
けど、ね、
ちなみに超能力者で不老不死です。で、一応、一番僕も知ってる限りでは、このサイバージェノサイドが一番古い登場らしいんですね。宇宙歴で言うと144年って言ってるんですけども、宇宙歴というのは、なんだっけ、宇宙大作戦風に言えば、月に行ってからが1年らしいので、そこから140年後だから、今からまだ100年後ぐらいの話なんですけれども
、
その辺が、一番古いロックらしいんですが、その時ですら、もうどっかから、やってきた、っていうか、何度も若返りをしているらしいので。
そうですね。ロックの特徴ってあれですよね。年を取るんですよね。
一応年を取る。
年を取るっていうか、年の調整ができるんですかね。おじいさんになってまた赤ちゃんに戻るとか。
あ、そうですね。
うん。あと、固定もできるんですよね。
その時に、うまい、ひじりさんがうまい使い方をしていて、前の体が使えなくなったので、子供に戻って、赤ん坊に戻ってやり直すっていうことが、よくあるらしいんですけど、その時記憶が元に戻らない時があって、
ああ、なるほど。
だから本人、なんだっけな、ローンウォールの嵐かなんかの時に、本人、記憶がないまま、自分はそこの、なんて言うんですね、まあ出生不明で自分の両親が養子として、育てたっていう、ところしか知らずに、少年時代を過ごしていて、 そこで、革命が起こってそこに巻き込まれるっていう話もあるぐらいですから。
はいはい。
うん。
その話思い出しました、僕も。
はい。ローンウォールの嵐っていうやつなんですけど。
あと、やっぱりたまに女性になりますよね、この。
あ、女性になりますね。ここら辺が。
本当の女性になるんですよね、だから。
まあ、そこら辺がね、なんて言ったらいいんでしょう。もうなんか人間じゃないっていう感じのところが面白いんですけれども、この6個の世界に浸りきっているとそれが普通になってしまうので、
ね、
っていう感じですよね。
でも、奥が深いですよね。
はい。いろいろ魅力のある登場人物がたくさん出てきまして、まあ、わかりやすいので言えば、さっきの描かされたやつでは、山木長官っていう。
ああ、はい。
はい、
子供まで
子供まで
だよね。
はい。
子供がまた大人になって、
そう、
ね。乗ったのも ありませんでしたっけ？
はい、ありました。その話もありましたね。双子が生まれるんですけれども。また超能力者ってどうのこうの。
続いていくんですよね。
続いていくっていう。この山木長官の、なんか、割とコミカルな感じに、この間はまあ結構大変なお話ではあるんですけど、山木長官がすごく明るくて、おちょこちょいで。
そうですね。
すごい熱いやつなんですけれども、結構この当時の漫画のそういう主人公のエッセンスっていう、他のね漫画っていうか、をなんとなく誰かを彷彿させるとさせるっていう、これは編集の意図なのか、その時代がそうさせてるのかとかね、今こう分析的に読むと面白いんですけれども、昭和55年なので
古いですよね。
古いですね。はい。で、あとまあ女性がリディカーンは敵役なんですけど、山木長官と恋に落ちるジェシカという超能力者ですね。と、そのジェシカの上司になる、まあこれも敵役になるんですが、ちょっと怖そうなお姉さんの、
はい、
誰だっけ、コーネリアス・プリスっていう、
あ、はい
はい、超能力者が出てきます。この辺のなんか、これね、ダブルキャストの恋愛ものとも読めるのが面白くてですね。山木長官とそのジェシカっていう超能力者。まあ、これ罠に、山木長官を罠にかけるために、そのレディ・カーンという、宇宙を支配しようとしている、大富豪といいますかね。造船会社の女社長が山木長官とロックを始末するために、そのジェシカという、超能力者を、に暗示をかけて、近づけて、山木長官と恋仲にすると、そういう、まあ、罠をかけてるんですけれども、で、その暗示をかけるのが、その、ジェシカの上司である、コーネリアス・プリムという、結構かっこいい、今で言ったら誰なんだっていう感じなんですけど、マドンナなのかしらとか言って、それとも誰だっけ、ポストマドンナな、エリー・ガガな感じ。
え、わかんないです。
結構ファッションとかで、面白いんですよ、こう見てると。こうスーツとか、すごいセクシーなスーツだったりするので、戦闘用のスーツとか、ものすごく胸がガパッと開いている。で、なんかヌーブラみたいなのをしているっていう。ここら辺が
ね。走りですね、これ。
これファッションセンスなかなか良くて、面白いなぁと。もう5つ。ロックもその戦闘のシーンになるとファッションが変わるんですよね。
あ、そうですね。
ウルトラマンみたいな。
なんかのっぺりしてるっていうか。
うん。スルッとした。
ストッキングみたいな。 すいません、なんかちょっと、
いい。
戦い不在ですけど。
なんかね、こう、戦うとボロボロになっているっていう、あの服がね。で、この女性なんかも結構胸がバーッと裸けてたりする、そういう絵になっていた。あ、少年、まさに少年漫画的な、そういう、あの、なんて言うんでしょうね。あの、おかずと言いますか。
いや、おかず。
おかずと言いますか、なんて言ったらいいんだろうね。お楽しみと言いますか。
はい。
そういうのもちゃんと設定されているのが面白いなって、今更ながら、こう、今見ると面白いんですけど。
すいません、質問なんですけど、ロックっていうのはまだ続いている？
あ、みたいですよ。最新刊、笑う男っていうのが、実はこの間、アンさんと、アンちゃんと、
はいはい、
あれで、ツイッターで話をする数日前に、今夜で見かけたんですよ。その、超人ロックが並んでいて、しかも最新刊があるっていう。見かけて、もうちょっとで買いそうになったんですけど。
買わなかったんですか？
その時はちょっと妻に送る本を探していて。
そちらの
全然違うんですけど、白熊カフェにしようか、別な本にしようか、散々悩んでた時。で、その時はね、家に帰ってみたら白熊カフェを妻が先に買ってましたけど、買わなくてよかったと。はい、まあ、そういうことなので、未だに続いているし、去年とか、サイン会とかあって、ひじりさんの、電脳カバーというホームページには、そのサイン館の様子、会の様子とか、ファンの声とか、親子でファンですとか。
ああ、でしょうね。
親子で来ていただきましたとか、そういう。
そういうのありますよね。ここまで長いと。
っていう話もありましたので、まだまだ続いております。まあ、ちょっと最近は読んでないのであれなんですけど、この辺の特に初期の作品は非常に面白い。
ただ、初期の作品でも、今見てもそんなになんか古臭く感じないような気がするんですけど。
ああ。
それは今もあまり変わらぬ絵だからかなと。
絵ね。ああ、そうか。そうですね。
結構漫画家さんってだんだん変わってきますから、
そう
してきて、
はい。
ある、なんか特徴を掴んだらそれになっちゃうみたいな。
はいはい。
そういうのって結構あると思うんですけど、この人の場合はもうあんまり変わらないなと。
ああ、そう。なるほど。見るとこが違うんです。
いや、まあ、それでなんか古いやつを見てもあんまり古臭さを感じない、
は
い、
確かにそう
そういうのあります。
はい。いや、これに出てくる小道具とかで、
はいはい、
コンピューターとかね、あとね、録音する機器とかあるんですけど、それがみんなテープで、ね、テープが回っているという絵になっているところが、ああとか思う時があるんですけど、
いやー、やっぱり
この辺が
ディスクというのはなかなか想像がつかなかったのか。
あったんですよ。
まあ、その先は読めませんしね。
なんですよね。こうデータを盗み出されるシーンがあるんですけど、VHS テープぐらいのやつで、を手が掴んでですね。盗まれて、そのテープの中にはどこだっけ、オーストラリアの全エスパーの、エスパーを探すプログラムの結果が入っているっていう、そういう設定になってるんですけど、わぁ、テープだ。
それを言ったら、だって、テレビだって。
あ、そうなんですよね。
っていうか、モニターだって、やっぱり、テレビ、ブラウン管みたいな感じ
だったり。っぽい感じだったりするんです
か。まあその辺はしょうがないかなと思いますけど、
ね、うん、今そこら辺以外は特にクローンの話とかはものすごくて、僕これは誰かに聞きたくてしょうがないんですけど、クローンを作るっていう話が結構あるんですが、で、そのクローンが、ロックから生まれたクローンとか、あと長門皇帝から生まれたクローンとかが、 あの、老衰で死にかけるっていう設定になってまして、
はいはい、
でその時にですね、あの、なんで、特にロックのクローンだから、あの、死ぬわけがないっていうか、不死身じゃないですか。死ぬわけがないっていうのになぜだっていう話の時に、あの、いや、クローンはもう、そのクローンの細胞を取った時から、取った時の年齢から始まるから、もうすでに年取ってるんだっていう話になってるんです。うん、で、これって実際の話では、クローン羊のドリーっていうのが、
はい。
1900何年だ、90年代にできたのかな。その時にね、やっぱり同じような話を聞いたんですよね。クローン羊のドリーは、ドリーのクローンは、すでにドリーの年から始まっている、じゃないかっていう、そういう話があって。フィジーさんはこの話を書いたのは、それだいぶ前の話なの。
そうですよね。そうです。うん。そもなく前ですけどね。
うん、そうなんです。いや、すごいなと思って。なんか、ちょっと、ひじりさんはそういうで、そういう文献とかをちゃんと研究したりすることもあったのかとか、あるいはその直感的にそうだっていうふうに書いてみたのかとかね。
そうですね。でも、漫画家さんはある程度やっぱ資料を集めますんで。
ああ、そうか。そうなんですかね。
ただ、その当時にそのクローンという資料が、
そう、どの程度
どこだけあったのかなと。
そうですね。
だから結構やっぱり想像っていうか、
うん、
そういうのもあったと思うんですよ。話作る上で。
まあ SF の作家なんかもそういう、うん、まあいろんなその科学者同士の、科学者と仲良くなって、科学者同士の、なんていうんでしょうね、こう、夢物語みたいのをたくさん吸収することで自分のネタにするっていう、そういうスタイルの人もいますからね。ただまあ、なんかその話の時は僕は、後で、当然後から知ったんですけれども、現実に実験した、クローンはその年を取っているっていう話が来た時は、いや、ヒジーさんはすごいというか、ヒジーさんもしかして、未来から来たのとか。レオナルド・ダ・ヴィンチみたいとか思ったりする時が、あるんですけれども。まあそういう意味では、そのもう一つね、コンピューターによる支配って、僕、ライガー教授にどうしてもちょっと思い入れがあって、
はい、
ライガー教授は覚えてますか？
ライガー教授。
連邦を、連邦はこのままでは崩壊すると。
はい。
大きくなりすぎて。で、崩壊して人類のほとんどが滅びる可能性があるっていう、そういう説を立てまして、彼自身もエスパーなんですけど、で、宇宙船を今すぐ、すべて破壊してしまえば、各惑星は独立して、変していくことができるので、人類は死滅しないっていう、そういう論理を立てるんです。で、それを実行にするために、なんとか教団とかいうのを作ってるんですね。で、エスパーを集めて、宇宙船を、特に連邦の宇宙軍の宇宙船をどんどん壊していくっていう。で、その中のメンバーに長門がいたんですよ。で、結局ライガー教授は何をやりたかったのかよくわかんないんですけれども、連邦をぶっ壊してあげく、そのエスパー部隊を裏切ってですね、マナトとロッコに殺されちゃうんですけれども。
はい。
で、それだけで終わらずに、ライガー教授はなぜか銀河コンピューターという、スーパーコンピューターを、こう、田舎のファーゴという惑星に隠しておいて、で、そこにいずれロックかナガトがやってくるだろうと。で、ロックかナガトがやってきたら、この、銀河コンピューターを使って、連邦っていうか、再び支配できるそういうシステムを作れと。そういうメッセージを残してる。なんですね。で、そこから帝国が、
はい。
スタートするんですけど、長門が俺がやるって言って。
初代皇帝。
初代皇帝長門がね。
はい。
はい。っていう、そういう、 あれがあるんですけど、ライガー教授さんが、まあ、ライガー教授さん一体何者でどうしてそういうことを始めたのかっていうのはあんまり詳しく語られてないので、ちょっと僕、ライガー教授には一回お会いしてみたいと思います。もしかしたら、こう、僕の読んでないところでそこら辺の話があるのかもしれないんですけど、あったら面白いなと思うんですが。で、その、銀河コンピューターってスーパーコンピューターのおかげで、一応帝国は安定するわけなんですが、ただその銀河コンピューターに全て支配されてしまうっていう、はい、特に婚姻とかで、こう、そういうもの、特にあの、長門の皇帝の、こう、血筋をどうしたら一番効率よく、いい状態で残せるかっていうのも、その銀河コンピューターが決めるので、あの、その皇帝ですら支配されているっていう。で、そういうあの話が、の感がありまして、なんかそう、だんだん、こう、今、地球、現代もそれに近いものがあるじゃないですか。こう、今、国民総背番号制みたいなのも、社会保障番号とかね、あの、現実に進んでますし、あとは、まあ、それぞれ人々が、この、まあ、Facebook とかなんとか、こういう、まあ、スカイプもそうですけど、Gmail にしてもそうなんだけど、何かしらの個人的な、情報をネットの中に預けて、生活してますよね。なんかそういうところにちょっと僕、時々息苦しさを感じるんですけれども、なんかそこら辺のね、社会っていうのがそこら辺、このロックの中にも現れているところがね。で、それ結局ね、なんか、ね、銀河コンピューターをなんとかしてごまかそうみたいな、そういう話があったような気がするんですけど、そこまで読み込んでない、読み進んでないので、ね。もうちょっと覚えてないんですが。
なるほど。
そういう点でもなんか、ひじりさんのこの社会に対する観察といいますか、こう、思想的なものがね、面白くてしょうがないっていう感じです。
どこまで続くんでしょうね、この。
そうですね、ひじりさんが亡くなるまでやってる。
あの、どこまで続くんですか、このただいま。
ああ、すいません。はい。
そうですね。
語り始めたらいつまででもって感じなんですけれど。はい。まあ、そろそろ締めに、じゃあ行きます。で、漫画全体として、こう見るとですね、かなり、こう、ロックって、日本映画っぽいって話さっきしましたけど、ある意味で風天の虎さんみたいなんですよ。いろんなところにふらっと現れては、そこで騒動が起き、恋の話が咲くんだけど、結局ほら最後悲劇的に、虎さんの場合はちょっと悲劇的なんですけども、僕の場合はもう思いっきり悲劇的に終わってしまうっていう、そういう感じですし、あとは、こう、かなりギターを抱いた渡り鳥みたいな、小林明的なところがあり、最後に嵐を呼ぶ男っていう感じの、とんでもない、破壊力を持ちっていう、そこら辺が見えてるところはすごい日本的っていうか、日活っていう感じがしないでもないっていう、そういう、ベースが、もしかしたら、昭和の私たちには、受けるのではないかと。
ズキュンときますよ。
はい。
思いっきりきますよ、これは。
そう、なんかね、そうなんですよね。で、タイトルなんかもね、もうあれなんですよ、ローンウォールの嵐とかね、あと、永遠の旅人とかね、もうなんかまた旅物、そのまんまじゃんっていう感じ。なんですよね、そういう永遠性っていうんですかね、釣りバカとか、まあ、トラさんシリーズとか、まあ、それに通じる何、漫画界の、まあ、トラ、あの人もそうだけど、こち亀とかもそうだけど、そういう、ちょっと国民的かどうかはわかんないですが、そういう部類の こう、いやいや、異色ではありながら、そういう部類に入るのではないかな、と。
ほうほうほう。
いう感じです。
うん。
うん。
ハンスケさんにも読んでほしいな。
うん。
はい。まあ、そんな感じ。
最近漫画にハマっているので、ちょっと。
あ、そうですか。
え？それは初耳ですけど。
いや、だから、スラムダンク読んだって言ったじゃん。
あ、そういえば言ってましたね。
三十何巻だよ。
ああ。
読んじゃいましたよ。
え、ハスケさんはあんまり漫画というものや。
メカニックやってる頃ぐらいまでは読んでましたね。その後は広角を読んだぐらいかな。あ、でもパイナップルアーミーとかアップルシードとかも読んだな。でも単発、それはなんか勧められて、ああ、じゃあ読んでみようかなとか。
あ、じゃあ自分からこれこれがっていうわけじゃないので、本屋行って。
うんうんうん。で、週刊誌とかももう全然買ってないし。あれは、専門学校の頃が最後かな、漫画読んでたのって。だから単発でそういうのは読んだりとかしてましたけど、ずーっと読んでなくて、で、スラムダンク読めっちゅう話になって、じゃあちょっと読んでみようかと思ったらハマって、もう一気、なんか毎日4冊とか5冊とか読んで、やべえ、寝なきゃみたいな感じで、ようやく読み合って落ち着いてる感じなんですけどね。超人、でも、今もまだ続いてるって、
うん、続いてますね。
超人ロックって面白いことに単発で読んでも、
うん、
ですよね。結構短編集なんですよね、これって。
そうですね。
短編集だけど、実際話は、っていうか、ほら、その、ね、続いてるっていうかな。
うん、うん、
うん。なんで、うん、結構面白いです、やっぱり、こういう、うんうん。どこ読んでもいいみたいな。
あ、そんな感じなんだ。
うん。
じゃあ、なんか機会があったら読んでみたいと思います。
はい、
この漫画シリーズはまたなんかあるの？
いや、今回は、たまたまその、あんちゃんが、ミレニアムをどうのこうのって、つぶやいてたので、そのミレニアムとは何ぞやってのは僕はわかんなかったんですけど、
うん、
その魔女の世紀に出てくる、千年王国、作るんだって言って、
うん、
ロックにやっつけられちゃった、あの、カーン、レディーカーンのお話がパッと頭に浮かんだので、
うん、
すいません、それはもしかして、レディーカーンですかって聞いたんですけど、
うんうん、
そこから話がコロッと、
うん。
実際その、ミレニアムは違う話、あれだったんですけど。
あ、そうだった。全然違うところから発展したので、ここ
に。
はい。ということで、はい、まあ、アンちゃんにドリリ参加していただいて、お届けいたしました。ただいまでございましたが、いかがでしたでしょうか。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。あともう一人会ってみたい人がですね、海賊というか、空賊、宇宙海賊の、誰だっけ、ロードレオンっていう、かっこいいやつがいるんですけれども、この人は2回登場して2回とも悲劇的な死を遂げるっていうか、何をやってもダメな男なんですけれども、ロックも考えてみると何をやってもダメな男っていうところがいいのかもしれないっていう。
まあ完璧はね、
はい、持っている素のすいません長くてと
アンでした。
はい、
はい、ではまた来週。